一咕噜巴里呀，一打刚阿阿瓦，乌昏色苦了，提拉阿兰克，卡姆伊玛乌西里卡，阿呀伊古西内勒。
イランカラプテ、おはようございます。2016年9月11日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第185回目の放送です。カヤノシゲルの発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私カヤノシロウが担当します。録音により、恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第4土曜日に放送されます。FM ウィングでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。11日の今日は、地元二部隊の八幡神社のお祭りです。午前中は子供みこしが二部谷地域を練り歩きます。アイニ語で9月はウレポケチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
ニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは8月18日付の北海道新聞より、壮大な自然を110枚に、岩見沢の伊藤さん写真文集出版。道内をはじめロシア極東やアメリカアラスカ州で草花や山岳、野生動物にレンズを向けてきた写真家伊藤健二さん48歳が写真文集アイヌプリの原野へを出版した。近年はアイヌ民族の文化や歴史にも関心を広げ、自然を身近に感じながら生きる人々への共感も綴っている。埼玉県出身の伊藤さんは北大で山スキー部に所属、遠征や山野行をきっかけに写真にのめり込んだ。アイヌ民族の弦楽器トンコリ奏者の沖さんと日高山脈の山を一緒に登るなど、道内や極東の先住民族と交流して視野を広げてきた。写真集は約110枚に及ぶ伊藤さんの写真とエッセイ16編、アイヌ民族の版画家結城浩二さんの版画で構成。知床の岩を登ってカモメの卵を狙うヒグマや、夜の川に降り立つシマフクロウ、極東の森を悠然と歩くアムールトラなど、息を呑む光景を滑車している。カムイ、森と水の使者と題したエッセイでは、アイヌ民族最後の狩人とも呼ばれた千歳の子姉崎仁さんから、熊取るなら熊になりなさいと心得を伝授されたエピソードを紹介。つまり熊の気持ちになってつぶさに山を歩き森を見つめるということと続けた。大地と生き物、そして人間が切り離せない関係にあることを教えてくれる。朝日新聞より出版、 B5 案160ページ、2300円での発売となっております。本日二つ目のニュースは8月29日付北海道新聞より、アイヌ民族の先祖供養、ビラトリへ強制移住100年。ビラトリアイヌ協会は8月28日、日高管内ニーカップ町のニーカップ御料牧場から100年前に同管内ビラトリ町へ強制移住させられたアイヌ民族に捧げる先祖供養の儀式、シンヌラッパをビラトリ町にある移住者の旧墓地前で行った。強制移住は1916年、大正5年、同牧場内のアネサルコタンの肥沃な土地を牧場直轄にするため行われ、 アイヌ民族が約50キロ離れたビラトリ町朝日の上抜き別に移された。過去には遺族が供養を行っていたが、近年は途絶えており、節目の年を迎え、教会が初めて実施した。儀式には約40人が参加し、移住先で開墾に挑んで命を亡くした先人の霊を弔った。ビラトリ教会の木村秀彦会長は、強制移住はアイヌ民族にとって重大な出来事、無事に供養できて安心した。また、ニーカップアイヌ教会の淵瀬清会長は、私の遠い親戚も移住させられている。ビラトリ教会が取り組んでくれなければ、この歴史が忘れられていたかもしれない、と話した。本日3つ目の記事は、9月2日付北海道新聞より。遺骨返還、国際的な後押しを。アイヌ協会理事長、考古学会議で訴え。北海道アイヌ協会の加藤忠理事長は、9月1日、京都市内で開催中の世界考古学会議の全体会合で演説し、世界各地に研究目的などで渡ったアイヌ民族の遺骨について、返還への協力を呼びかけた。会合では同様の問題で先進的に取り組んでいるアメリカなどの先住民族から提言が寄せられ、国際的に連携することを確認した。世界考古学会議は、86の国や地域、約1800人の考古学者が意見を交換する世界最大規模の学会で、東アジアでの開催は初めて。8月28日から9月2日まで、テーマ別で分科会を開いていた。そのテーマの一つである先住民族問題は、関心が高いことから全体会合の議題となった。加藤理事長は、国内の大学や博物館で約1600体のアイヌ民族の遺骨が保管され、ドイツなど海外でも複数の遺骨が確認されていると説明した上で、全容は未解明のままだと指摘。国の責任の下で発掘された時の姿に戻すことがあるべき異例の姿だ。日本の取り組みに国際的な後押しをしてほしい。と訴えた。ハワイ先住民族の考古学者、アウリ・ミッチェルさんは、法整備によって6000体以上の返還が実現していると報告し、先住民族に関する知識が世代間で継承され、国民にも広く理解されていると述べた。アメリカ・スミソニアン国立自然史博物館で遺骨返還を担当するアメリカの先住民、直頭族のドロシー・リパートさんは、先住民族自らが返還に関わることの重要性を説いた。世界考古学会議の先住民族問題に関する分科会でまとめ役を務める北大アイヌ先住民研究センターの加藤博文教授によると、オーストラリア国立大の研究者が8月30日の分科会で、オーストラリアの先住民族、アボリジニとアイヌ民族の遺骨を、かつて日本とオーストラリアの研究者間で交換したことを示す資料があると報告。分科会として遺骨返還の連携体制を作る方向で調整している。本日最後のニュースは、9月6日付北海道新聞より、遠山さん、森の名手、名人に。アイヌ民族で、浦河町姉茶の遠山咲さん88歳が、森林に関わる技を極めた人に贈られる、森の名手、名人に選ばれた。オヒョウの樹皮や多年草のガマなどを使った民芸品作りの技術を広めつつ、アイヌ文化を伝承してきたことが評価された。遠山さんは、作業は時間がかかり大変だが、長くやってきてよかった、と喜んだ。森の名手、名人は、公益社団法人国土緑化推進機構が2002年から続けている制度。森づくり、森の恵み、加工、森の伝承、文化の4部門からなり、毎年全国で合わせて約60人が選ばれている。今年は計63人。道内では森の伝承文化部門の遠山さんが 唯一認定された。道内では38人目となる。遠山さんは農業を営む傍ら、6人の子育てに一段落がついた40歳頃、民芸品作りを始めた。地元のアイヌ文化を保存する団体に所属し、近所の古老から学んだ伝統的な方法で樹皮の繊維を使った着物や野草で作ったバッグ、鮭の皮を加工した靴を手作りした。自分の子孫にも技術を伝え、道内をはじめ東京や愛知で技術を広めてきた。森の名手、名人を高校生が取材し、自然と共存してきた全国の伝統的な暮らしを紹介する聞き書き甲子園も行われる。遠山さんのもとには今月下旬、神奈川の女子高生が取材に訪れる予定だ。遠山さんは、生きていくためには技術を身につけることが大切。自由に動く自分の手を生かすも殺すも自分次第だということを若い人に伝えたい、と話していた。以上が本日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい。ビラトリ町朝日地区、旧地名では神抜き別というところでですね、
はい、
100年前に強制移住させられた人たちに対する新ヌラッパ、先祖供養が行われたということは、これは私は、まあ、慰霊するという意味でとても良かったなというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。担当は千石優子でした。続きましてはワイワイガヤガヤのコーナーです。今日のテーマはお祭りについて。今日はちょっと寂しいことに2人でお送りすることになっていますが、1人目は、引き続きの参加の千石優子です。静内の方から参加しています。
はい、私オープニングを担当しております茅野志郎です。今日ですね、ワイワイガヤガヤ、千石さんと2人でテーマにとってですねやるということになってますね。はい、
よろしくお願いします。はい、お祭りについてということで、今日この地区のお祭りで、ラジオの放送で後ろに入るかなと思ったら、おみこしはもうちょっと前に通り過ぎてしまいましたね。
そうですね、ちょうど地元にあります八幡神社という神社があるんですけども、ちょうど秋ですから、なんて言うんでしょうか、豊作を祈願したお祭り、そういうことだと思いますね。それで毎年やってまして、子どもたちが先ほど、あれは何だろう、みこし、
そうですね、みこし担いで、
太鼓の音などをやりながらやってました。まあ、私、お祭りというとですね、やはり小学校時代、中学校時代含めて、うん、私は二風谷生まれ、二風谷育ちなので、今、子どもたちがやったような、みこし担ぎというのはしたことはないけれども、そのお祭りというとやっぱり楽しみだったんですよね。
シロさん子供の頃、じゃあおみこしって結構お祭りのメインイベントなイメージですけど、うん、何が楽しみね。
みこしはないけど、その、うん、なんて言うんだろう、神社の境内で出店があるわけです。あ、はいはい、
子供大好きです、
うん、だからその出店に行って水飴に、なんて言うの、ポップコーンっていうのかな、米をポップコーンみたいに、
ドンですか。
そうそう、ドンとやって、はい、美味しいお菓子になるでしょ、
はい、
であれ味ないから、水飴の周りに米で作ったドンをくっつける、でそれを食べるという、そういうのがあったんだよね。
へえ、うん、おせんべいで挟むのはねよくありますけど、うん、それ美味しそうですね、
うん、だからそういうのを食べたり、あとは相撲があるんですよ、いつも。
はい、この地域はね、あちこちのお祭りでありますね、うん、
だからだいたい午後1時ぐらいから子供相撲が始まって、 だから幼稚園、小学生、中学生ぐらいまでやって、あと大人相撲がやると。で、私が子供の頃は、そんな大人相撲っていうのは、それほど、なんていうんだろう、盛んじゃなかったんですよね。
あ、そうなんですか。うん、
でも、ここ、20、30年は、
20、30年、だいぶ、はい。
あの、大人相撲も復活して、やってますよね。
いや、大人がやるっていうのは、よその地域では見たことないですね、うん、あんまりね。
まあ、私もよその地域見たことないんですけども、二二谷で私が子供の頃は、大人は、回しをつけてやってるっていうのはなかったね。うん、あの、服着たままね、大人が4、5人ね、なんかやってたっていう、まあ、ちょっとこう、余興みたいな感じでね、やってた記憶はあるけど、今はもう、みんな回しつけてね。
ちゃんとこう脱いでね、本当の力士みたいにして。
そうそう、回しだけだからね、あれね、うん。だから、まあ、ある人はですね、あの、大相撲に入門して、序二段まで行った人。
プロじゃないですか。
うん、そういう人もいるんですよ。
すごいですね、二谷から出た方で。
二谷っていうか、出身は匂い出身の人ですけどね。うんうんうんうん、だから、そういう人もいるんですよ。
すごい。そのことはやっぱり今も強いんですか？
うん、多分強いと思いますよ、うん。今もちゃんと出てるかどうか、ここ2、3年ちょっと相撲見に行ってないんで、わかんないですけど、少なくとも4年前見に行った時は出てたね、まずね。
うん、
その元プロですよ。
いや、すごいな、うん。子供たちもね、張り切って相撲をやりますよね。
うん、そうそうそう。で、小学生の頃のね、そのお祭りでの相撲っていうと、大体小学校5、6年っていうと、男よりも、あの、女の子の方が、
強かったですか？
体の発達が早いし、
うん
はい、あの、体も大きいんだよね、
うんうん。
私なんか小学校5年ぐらいだと、一級上の先輩の女の人に、ボンボン投げられたよ。私決して体小っちゃい方じゃないんだけど、叶、わないんだよね。だからそういう記憶もありますよ。だから男といえどもね、そんな強くねえなと思って。
そうですか。
女性の方が強い場合もある。
ね、年に1回この時期しか多分子供たち相撲ね、あんまやんないと思うんですけど、それでも力入ってやりますもんね。
だからまあ、あの子供相撲を含めて大人相撲がやられてるっていうのはやっぱり地域の文化としてね、
いやね、大人もっていうのはすごい。
いいなっていうかね、そんな風に思ったりしてますが。
みんなで集まってね、林立てながら楽しんで、あれいいですよね、光景的にもね。
結構面白いなと思ったりしてます。まあ、今日、まあ、お祭りというテーマなので、いつも、なんちゅうんでしょうか、朗読で出席してくれている海澤弘子さん、まあ、後ほど録音で出場いただきますけども、豊平川で新しい鮭を迎える儀式、アシリチェプノミってあるんですけどね、はい、実はそちらの方に行ってるんですよ。
うんうんうん、
だから、
お祭りといえばそうですね、それもお祭り。
まあ、それはアイヌの伝統的な儀式を復活させたっていうやつですけども、うんうん、この二豚に地元の八幡神社のお祭りに参加している人ももちろんいますし、そういう豊平川、札幌市に流れている川ですけども、その豊平川へのお祭りに行ってる人もいると。
ああ、そうですか、うん。ちなみにここのアシリチェプノミはいつぐらいのやつですか？
時期は私はっきり記憶しないですけど、多分10月とかにはやると思いますね。
もう秋味も上がってきてるんですね。
そうですね。まあ、秋味っていうのは大体、8月のお盆過ぎ、そして台風が来ると遡上してくるそうです。
うんうん、あ、じゃあ
もう今もうまさに、多分遡上してきてると思います。
浜に竿が並んでました、今日来る途中。
あ、なるほどね。うん、ただまあ猿川の場合はね、途中で嫌なって言って、なんて言うんだろう、魚が登れないようにして人工採卵、人工受精して、
あ、そうですね、
孵化場があるので、ね、はい、登ってこれないかなというようなことを考えたりしてます。
はい、そしたら今日のワイワイガヤガヤのコーナーはここら辺にしたいと思います。テーマはお祭りについてでお送りしました。茅野茂二豚にアイヌ資料館からのお知らせをお送りします。この資料館は初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された 202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また茅野茂が外国のさまざまな少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二豚にアイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円、館長在館時はご要望に応じ解説なども行っております。町立博物館や二豚に温泉湯からとともにご訪問ください。
インタビューのコーナーです。本日のお客様はイギリスオックスフォードにお住まいの曽我英子さんです。曽我さんは7月下旬からピラトリ町二豚にの民宿施設に滞在しながら、アイヌ民族の伝統的衣装の作り方などを勉強されている方です。おはようございます。
おはようございます。
はい、まず曽我さんは、どちらのご出身でしょうか、教えてください。
はい、私は東京の世田谷で生まれました。
はい、世田谷のどちらでしょうか。
現在は梅ヶ丘というところなんですけれども、
はい、
幼い頃は世田谷区を転々と引っ越しを して、はい、育ちました。
なるほど。よく江戸っ子というのは三代続くと江戸っ子と言うというふうに聞いたことあるんですけども、曽我さんはもう三代目は続いてますか、東京では。
おじちゃんの世代で東京に来ていて、で、そうですね、お父さん側は岐阜の方なんですけど、
あ、なるほど。
なので、まだ3代目まで、う
ん。それではですね、次の質問なんですけども、曽我さんはですね、現在 UK、ユナイテッドキングダム、英国にお住まいですが、どのようなお仕事をされているのでしょうか。
ですね、私は今、現代アートと呼ばれる分野で、さまざまな素材を使って、まあ、メインは彫刻というんですかね、作品を制作しています。
彫刻っていうと素材は何を使ってるんですか。
そうですね、彫刻というと木彫だったりっていうのをもしかしたら思い浮かべられるかもしれないんですが、音を使ったりとか布を使ったりしてインスタレーションと呼ばれるような彫刻を取り込んだ作品を作っています。
音を使うっていうのは どういう感じなんでしょうね。どういうふうに考えてよろしいんでしょうか、その芸術作品っていう。
ですね、まあ、目に見えない彫刻っていうと少し分かりやすくなるかちょっと、まあ、分からないんですけれども、私は人の声に興味があって、声がたくさん集まったりとか人のエネルギーっていうのを声で伝わると、あたかもその彫刻のような目には見えませんが存在感のあるものが作れるんじゃないかと思っているので、はい、彫刻と呼んでいます。
あ、なるほど。そうするとそれは人間の声をつなぎ合わせて何か一つの音楽にするということですか、それとも何かの表現という意味ですかね。
そうですね、一つの作品ということになりますかね、うん、声を録音して集めてそれを空間の中で流して体感できるような作品ですね。
なるほど。いや、私もこのラジオに関わってですね、もう丸15年になるんですけども、その音っていうことに関しては私非常に何て言うんだろう、興味を持ってるんですよ。音っていうのはその音楽の音、人の声、さまざまな何て言うんでしょうか、楽曲についてもですね。だから、いや、あの人とこの人の声よく似てるなとかね、有名人な俳優とか声優とかでもね、はい、そういうのなんかラジオをやるようになってから考えたりしてるんですけども、はい、そういう意味ではなんか同じような意識ですよね。
そうですね。
それではですね、次の質問へちょっと進んでまいりますが、 アイヌ民族の伝統的な衣装に興味を持ったのはいつ頃でしょうか、教えてください。
はい、去年2015年 の、 あの8月末ぐらいからですかね、あの函館から二風谷まで資料館や美術館、あのアイヌ文化に関わるあの場所にを巡ったんですね。で最終的には二風谷にたどり着いたんですけれども、その時にもうあの民宿の千世さんにお世話になって、でその時に民宿のお母さんからいろいろ衣装を見せていただいたりとか、あと美術館を巡る中であのすごく興味を持ちました。
なるほど。で実際今どのようなあの、模様というのか衣装というのか何かを作って、そのアイヌ文様を実際に刺繍しているわけですね。
そうですね、はい、うん、今はあのチカルカルペを教えてもらいながら。
あ、ということは本当に伝統的なあの民族衣装ですよね。
そうですね、できる限り、うん、あの伝統的に沿うようにしているんですけれども、やはりなかなか難しいので四苦八苦していますが。
なるほど。まあ実際7月末で8月いっぱいというと多分6週間ぐらいの期間だと思うんですけども、
そうですね、
はい、その6週間で完成はできますか。
今もう頑張っているところです。
あ、なるほど。じゃあ、はい、夜中もその時間を惜しみながら作業している。
そうですね、起きたら刺繍して、寝る、ま、寸前まで刺繍してます。
はい、それではちょっと次の質問に進んでまいりますが、アイヌ語教室、成人の部、そしてアイヌ語上級講座というのをこの二部谷で、曽我さんは見学されたと思いますが、その見学された感想をお聞かせください。
パッと思いつくことがすごく楽しかったなっていうのを感じたんですけれども、成人部の方ではユーカラだったりとかっていうのを何度も聞いて、でもう何度も教室に呼ばれてる皆さんの前で、あの歌ったりとかすごくあの緊張したんですけれども、あの皆さん温かくこう聞いてくださったので、すごく楽しめたので、あのアイヌ語が6週間経って割とすんなりこう耳に入ってくるようにちょっとだけはなったかなというのを感じるんですが、やっぱり楽しい教室のおかげだったかなと思います。
なるほど。まあ、あのアイヌ教室の時にはカムユカラといって、あの神謡または神の歌いというジャンルなんですけども、それを昔録音されたものを、CD で流して、それを何と言ってるかという聞き起こしですね。あれは確か10秒か15秒ぐらいのやつをだいたい30分から1時間かけてみんなでやるというやつでしたよね。まあ、それをやって楽しかったと。うん、でも私1回目の時にその何て言うんでしょうか、 CD 操作したりですね、それでやった時に、まあ曽我さんはすごい、あのまあ多分英語を話すことができる人なので、日本語と英語を知っている人はまた違った言語を聞く場合は、その自分の一つ母語だけじゃない他の言語を知っている人は、実は他の言語を、ね、学ぶときに何て言うんだろう、耳がやっぱりこう発達しているというかね、そういう意味ではね、多分アイヌ語をうまく聞き取れたんだろうと私は推測してたんですけどね。
そうだと嬉しいですけれども、う
ん、はい、
あのアイヌ語の上級講座のときには、
はい、
ビデオを見ながらだったので、それがまたその言語だけに集中せずに他のことも同時に学べたので、それもすごくあの楽しませていただきました。
そうですね、あの時はちょうどユーカラの世界という昭和39年に撮影された記録映画なんですよね、あれね、 NHK が作ったやつなんですけども、それをちょうど見て、これはどこどこだよね、これ誰だよ誰ねというようなことを言いながら、あの大野さんが講師を務めてるんですけども、その大野さんの、解説で、まあ、受講生、5人とあと何て言うんでしょうか、見学者もいるんですよね。その上級講座を受講していて卒業した人が、
はい、
まだ何て言うんだろう、正受講生ではないけど一緒に勉強しているという、そういう形だったんですけどね。なるほど。じゃあ、まあ映像を見ることができてよかったと。
そうです ね、あの皆さんの地元話みたいなのもあって、すごくこう、うん、 そうですね、そこにいないと学べないこともたくさんあって、うん、興味深かったです。
はい、まあ、そのアイヌ語というと、この二部谷ではですね、私が館長を務めている茅野茂二部谷アイヌ資料館、または平取町立二部谷アイヌ文化博物館などでは、その映像の音声またはアイヌ語の音声などを聞くことができる、そういう設備があるんですけども、実際に何かアイヌ語は聞きましたか？町立の博物館またはうちの、
そうですね、アイヌ資料館、ビデオとオーディオの方をいくつか見させていただいたりしたんですけれども、そうですね、やっぱり何度も聞く機会がある言葉だと意味もだいぶ、あ、これはあれだなっていうのが気がつけるようになってきたところなんですけれども、そういうことがあるとやっぱり興味がどんどん増していきますね。
なるほど、はい。それではですね、これがちょうど最後の質問となります。二部谷に居住するアイヌ民族に対してエールをお願いします。
はい、まあ、ちょっとエールっていうほどのことは私には言えないんですが、二部谷に住んでいる方々にはすごく皆さんによくしていただいて、でいろんな方が本当にさまざまな話をしてくださって本当にありがたく思っているんですが、そうですね、その短期でもこうやって来ている人にすごくそういう個人的なことでも代で受け継がれた話であっても教えてくれるくださるということからすごく学んだことが多いので、これからもそういったことをしていってくださいって思いますね。はい、
はい、本日のお客様はイギリスのオックスフォードにお住まいの曽我英子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ピパウシュのリスナーの皆さん、イランカラプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。今日はリスナーの皆さんがどの程度アイヌに対して理解し歴史認識があるのか問うてみながら話をしてみたいと思います。先月8月28日、明治の後半から大正の初め頃にかけて、御料牧場設置のため、ニーカップ、静内地方に住んでいた、たくさんのアイヌを言葉巧みに騙し、集めて、無償で牛馬のごとくこき使い、あげくの果て、目の前で、着せ、かやぶきの家を焼かれ、土地を奪われ、奥地、上抜別、現在の朝日に強制移住、追い払われました。受難の日々を送った歴史の事実、この辛く悲しい時を過ごした先人たちに、鎮魂の誠を捧げるために、ビラトリアイヌ協会が主となり、上抜別古丹にて死ぬラッパ、先祖供養の儀式を執り行いました。今なお差別、偏見だけが先行して、歴史の事実だけが忘れ去られていく。こんなことがあって良いものだろうか。賢いあなたならわかるはず。自分のため、日本、そして世界のために。木村文夫の言いたい放題の時間でした。やいれけれ。次は私のエッセイをいつものように貝澤ひろ子さんに朗読してもらいます。
朗読を始めます前に、本文中に出てきますアイヌ語を紹介いたします。タンネカムイヘビ、キムンカムイヒグマ、 チカップ鳥、チカッポウタラ小鳥、イコロイサンペ貧乏、スイウヌカランロまた会おう、ポンユク小さい鹿、チロンヌップキツネ、イライライケレありがとう。カムイタチシリーズ、タンネカムイ。朝早くからチチチチチチチチとアマメチカッポが想像し、鳴き声から言ってもただごとではないようだ。近くにタンネカムイがいるのだろうか。そんな思いで現場へ向かう。途中奥山にたびたび出現するノームが車の行く手を遮る。視界2-3メートルか。突然運転手がキジだと叫んだが、キジではなく、チカップが子供5-6羽を引き連れて車の前を走る。50メートルも走ったか。そのうち1羽2羽と子供たちが草むらに消えていく。親鳥は子供たちを守るためなのか、俺たちを引きつけるかのようにしばらく車の前を走る。その姿はけなげである。母さんは強し。昔はたくさんの山鳥が食用のため撃たれたようだが、今は随分と増えているようで、毎日のように見ることができる。いい環境なのであろう。7月に入り、天候が不順のためか、朝夕はだいぶ涼しい。セミたちも役目を終えたかのように、鳴き声もまばらになってきた。山間を抜けると、すーっと霧が消え、現場に着くと別の空間へタイムスリップしたかのように晴れ間が広がっている。今朝もチカップウタラたちの出迎えを受ける。今日も良い一日になりそうだ。しかし天気予報では今日も暑そう。機械を担ぎ持ち場へ向かうと、いきなり同僚が規制を上げ道路脇に飛んだ。何かと思い見てみると、なんとタンネカムイが切り株の上でトグロを巻いている。しかもマムシだ。そして太い。土曜近くになると気が荒くなるというが本当だ。棒でつつくと体の倍は飛ぶ。大概はつがいと聞くので、周りを探すとまたもヘビギラギを見つけ、なんで俺なんだとぼやくが、蛇嫌いの人は蛇を探すという。さすが蛇嫌いは見つけるのが早いとみんなにからかわれ、大笑いしながら仕事が始まる。しかし暑い。そんな午後、高山特有の気まぐれ雨がざーっと叩きつけるように降り、暑さでほてった体と疲れを流してくれる。ふーっと一息つく瞬間だ。今日も楽しく仕事が終了。俺はいつもイコロイサンペだが、金では買えないもの、それは自然の美しさ、カムイたちとの関わりで癒しをもらって帰れる。そんな素晴らしい環境での仕事のできる俺、なんと幸福ものか。さて今日も暑いのでビールでカムイたちに乾杯だ。明日も同じ現場、神たちよ、明日、スイウヌカランロー。そして明くる日、なぜか早くに目が覚め、4時ぐらいからパソコンの前に座り、文章を打ち込む。チカッポウタラたちのささやきに聞き耳を立てながら、出勤前の楽しいひとときを過ごす。今日も昨日の現場へ向かう。やっぱりノームが。運転手も心得てゆっくりと車を進める。霧を抜けると昨日と同じ光景が出現。雲一つない晴天である。現場に着くとゆくの親子が出迎えてくれた。俺たちのことを危険でないと認識しているようで、すぐ近くで草をついばんでいる。ポンユクもシェパードぐらいの大きさに成長し、ぴょんぴょんと親の後に続く。かわいいものだ。 15分ほどユクたちに見入って休憩が終わり、仕事が始まる。100メートルも進んだか、吹きの密集するところにぶつかると、そこにどっかりと相撲取りでも座ったかのような円形の跡。キムンカミだ。長い時間座り、吹きを食い散らかした跡が。現場へ来る途中、数箇所に熊出没注意の看板が立っていたが、ここからの距離から見ても、同じカムイに対してだな、と考えながら仕事が進む。今日も暑かったが、久しぶりにカムイの痕跡を見つけ、嬉しかった。明日もカムイたちに会えるかな、と思いながら仕事が終了。帰りの車へ向かう途中、チロンヌプが蛇をくわえているのを見かけたが、最近、チロンヌプに皮膚病が蔓延して数が減っているという新聞記事が目に入っていたのだが、この地域ではそんなことはないようで、毎日元気な姿を見かける、一安心。帰りの車中から、熊出没注意の看板を見ながら通り過ぎ、キムンカムイよ、あまり目立つな、と思いつつ、帰路に着く。いつものように、今日もカムイたちに乾杯。カムイたちよ、いつもイヤイライケレ。スイウヌカランロ。以上で朗読を終わります。本文中に出てきたアイヌ語をもう一度紹介させていただきます。タンネカムイ、ヘビ。キムンカムイ、ヒグマ。チカップ、鳥。チカップ、ウタラ、小鳥。イゴルイサンペ、貧乏。ポンユク、小さい鹿。チロンヌップ、キツネ。スイユヌカランロ、また会おう、会おう。イヤイライケレ、ありがとう。以上でした。
こんにちは。二二谷小学校だよりのコーナーです。このコーナーを担当させていただいてます。二二谷小学校の校長、阿部と言います。よろしくお願いします。最近はとっても、北海道に住んでるんですけれども、北海道なのかなっていうぐらいな、暑さ。残暑っていう言葉は北海道にはないのかなと思ってたんですけれども、とても暑く、しかも、今2学期始まってるんですけれども、2学期始まった途端に、台風が3つ立て続けに直撃というふうな、そんなふうなことで、今までの北海道ではないな、異常気象なのかな、なんていうふうなことを感じながら、生活している今日この頃です。それで、台風っていうことでちょっと考えているんですけど、最近思ってるんですけれども、今まで、人間が、結構自然に対して、軽く扱ってたんじゃないかなと。それに対するしっぺ返しが今来てるんじゃないかなと。これ考え出したのは、東日本大震災あたりから、そういうふうに思ってるんですけれども、もっと自然に、自然を大事に扱って、自然に敬意を払いながら、人間ってやっぱり生活してくるべきだったんだろうな、ということを、改めて思ってます。人間も自然の一部っていうふうな、そういうふうなことを考えると、今、本当に、地球に住んでいる人間すべてが考えていかなきゃならないのかな、考え直さなきゃならないのかなということを最近思っています。まあ、そういうことを考えると、ここに二二谷に住んでいて、アイヌの人たちが、 本当に自然を大事に考えて生活してきたっていうふうなこと、すべてのものに神が宿ってるっていうふうなことで考えて生活してきた、これがこれからの何かヒントになるのではないかなということを改めて思っています。それで2学期始まって、その結構台風なんかの影響で雨なんかが多かったんですけれども、その中で入谷小学校、8月の終わりに水泳記録会、それから、つい最近マラソン記録会ってやったんですけれども、その両日とも雨予報でした。ですがちょうど、水泳記録会をやっている時間帯、それからマラソン記録会をやっている時間帯、そこが雨がピタッと止んだんですよね。ああ、やっぱり二豚にっていうのは何かに守られてるんだなっていうふうなことを改めて思ってありがたく感じております。ちょっと前にパラリンピックが始まりましたが、その前のオリンピック、始業式でも子どもたちに伝えたんですけれども、オリンピックで頑張ってる人たち、高い目標を掲げて頑張ってる人たち、結果は金、銀、銅、メダルだったり、メダルに届かなかったりしてるけれども、すべての選手たちが輝いてたなと、ああいう人たちにヒントをもらって、子どもたち生活しようっていうふうな、高い目標を持って、まあ、レベルはオリンピックと子どもたちの目標とではちょっと違うかなと思うんですけれども、目標を持ってそれに向かって頑張る姿、これは同じじゃないかなっていうふうなことで。で、一つ、とても印象に残ったのは、オリンピックの中で、陸上競技の最後、400メートルの男子のリレー、見事銀メダルを取ったんですけれども、これが、日本の選手、9秒台っていうのは一人もいないんですよね。それなのに、技術と心を一つにするっていう、そういうふうなことで、チームっていうふうな、そんなふうなことで、見事つなげて銀メダルって、これはすごいなって、子供たちにも伝えましたけれども、1たす1は2、これ小学校で習うんですよ。1年生で習うんですけれども、1たす1は2ではないっていうふうな、子供たちっていうか、人が集まって何かをしようっていう時に、2人の力、3人の力は、それ以上の力になるんだよと。1たす1は3にもなったり、4にもなったり、5にもなったり、時には100にもなったり、そういうふうなことを、子供たちにもこれから、それを実感しながら、生活してほしいなっていうふうに思っています。2学期大きな行事として学習発表会がありますが、それに向けて今子どもたち取り組み始めておりますけれども、その1たす1は2ではない、もっとすごい力を発揮できるんだよっていう、そういうふうな子どもたちの頑張りを、これからも支えていきたいなっていうふうに思っています。どうもありがとうございました。
カンピソ氏、良い本を紹介するコーナーです。本日紹介します本は2016年7月20日ゴマブックス株式会社より発行されました小冊子ですが、著者はチリ・マシホ、題名アイヌ宗教成立の史的背景、内容は昭和28年8月に札幌において開催された日本人類学会 日本民族学協会連合大会第8回記事、昭和30年7月に発行されたものですが、新たに今年また発行されています。この小冊子は10の項目からなり、1はアイヌ社会における呪術的演劇の存在、2は南山の際に行われた呪術的演劇、3は風沈めの呪法としての演劇、4は風沈めの祭儀と仮想舞踏劇、5は熊祭りと仮想舞踏劇、6は訪れる神の観念とその史的背景、7は古代の祭場その1、8は古代の祭場その2、9は山上の遺跡、10は山の神の要配および狩りの縄張りとなっています。今日ご紹介しますのはこの中の1のアイヌ社会における呪術的演劇の存在のところを取り上げてみたいと思います。山で舞茸を見つけた時のことが書かれていますが、カラフトでは舞茸のまだ小さい段階で見つけた時に、その舞茸の周りに大きな輪を描いたとのことです。そのくらいまでに大きくなってくれという意味だろうとのことです。それから秋に舞茸を取る時には、槍を構えて掛け声と一緒に突き出す真似をしてから取ったとのことです。槍を持ち合わせていない時には、手頃な木を切って槍のようなものを作り、それで突く真似をしてから取ったとのことです。熊を取る時と同じような気持ちだったと見られるということです。北見の美幌では、舞茸を見つけると男は熊を取った時のようにポーポーと高らかに時の声を上げながら足踏みの舞をし、女はおのんのおのんのと歌いながら踊ったとのことです。また釧路では舞茸を見つけると、男なら陣羽織、女はニルの川の厚し織の着物を着て舞茸の周りを踊って、その着物を脱いで取っ替えよう取っ替えようと言ってお辞儀をしながら取ったとのことです。それから舞茸の話ではありませんが、胆振の幌別では山へ薪を取りに行って2本の木が絡み合っているのを見つけた場合に、そこであることをしてから切り倒したということですが、男女が一組になり取っ組み合った格好をしたまま、その2本の絡み合った木の周りを6回回ったとのことです。そうしてからその木を切り倒したとあります。チリマシホはこのようなことがアイヌの社会に古く存在した呪術的仮想舞踏劇が衰えていった段階の姿なのだと言っています。私はここのところを読みまして、アイヌが山菜を取るときには、山に入るときに山に断ってから入るとか、そういった習わしについては何度も聞いていたことでしたが、これほどまでに植物の命に対して重く捉えていたものなのだということを知ることができました。現在の大多数の人間には感じられないものが、その当時は感じられていたのは確かですね。それからこのような現在の私たちには、大げさに感じられるような舞茸を取る前の所作や木を倒す前の所作なのですが、それすらも古く存在した呪術的仮想舞踏劇が衰えていった段階の姿だということですから、実際に呪術的仮想舞踏劇が行われていた時にはどのように行われていたのかということが、今となっては知ることができないわけですが、他の先住民族に保存されている仮想舞踏劇から推し量って知ることができないものかと思えてならないのですが、いかがでしょうか。この小冊子には、鮭が取れる季節に風が吹き荒れて川に鮭が入ってこない時に行った風沈めのことや熊祭りのことも理解しやすい形で書かれていて、ご紹介したかったのですが、また次の機会に熊祭りについての記述についてはご紹介したいと思います。では以上で本日のピリカカンプソシを終わります。今日ご紹介しましたのは2016年7月20日ゴマブックス株式会社より再発行されました小冊子、著者はチリマシホ、題名 アイヌ宗教成立の史的背景でした。
第185回目の最後のコーナーです。今日はですね、録音音源が多くて実際生で、お話をしたのは私と千石さんの2人だったんですけども、まあ内容としては結構盛りだくさんだったような気はしますけども、千石さんから一言だけちょっと感想を聞きたいと思います。どうでしょう、今日2人で放送をですねやってみて。
録音がいっぱいだと落ち着いてるんですけど、
ええ、
ちょっとスタジオが寂しいですね。
そうですよね、はい、やっぱり2人っていうのはね、
はい、
ただあのインタビューですとかいろいろなあの音源もありましたんで、アイヌ語教室をあの見学されてた曽我さんという方ですけどね、あの方にちょっとお願いしたら、まあ、いいですよということで、あの快く応じてくれたので、あのお願いして今回、やってというか話していただきました。はい、それでは FM ピパウシからのお知らせです。千石さんお願いします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送愛称 FM ピパウシは月に1回主に第2日曜日ビラ取町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますとインターネットでダウンロードしいつでも聞くことができます。また録音により帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM いいにわでは 77.8MHz で毎週土曜日に放送中、神戸市長田区の FM ワイワイではインターネットラジオで第4土曜日に放送中です。これらの放送局はインターネットラジオでも聞くことができます。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラ取町二部谷二部谷子ども図書館宛て FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピカウシ第185回目の放送もお別れとなります。次回は10月9日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいらいけれ
yeah. Yeah.